では説教の箇所を読みます。今日の説教の箇所は使徒の働き第8章4節から25節です。使徒の働き8章4節。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足のなえた者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。さてエルサレムにいる使徒たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ遣わした。二人は下って行って、人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。使徒たちが手を置くと、御霊が与えられるのを見たシモンは、使徒たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。ペトロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよくわかっています。シモンは答えて言った。あなた方の言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。このようにして使徒たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。今日はこの箇所から聖霊は魔術に打ち勝つと題して説教をしていただきます。お願いします。
ペンテコステの後、イエス様の弟子たちは基本的にというか、もうエルサレムで礼拝を捧げ、そのエルサレムに多くのクリスチャンたちが起こされましたけれども、エルサレムの外にイエス様の福音が伝わっていくということはありませんでした。ところがステパノ、ヘレニストであったですね、7人の、食事の配給係として立てられた、あるいは執事として立てられた、ステパノ7人の人たちの中のステパノがですね、霊と力に満ちて、そしてその神殿礼拝主義と戦う、そう大説教を行ったわけですね。それによって 人たちがそれまではなすことができなかったイエス様の福音の本質は何かということをステパノはもう語ってやまなかった。そして神殿という場所、神殿礼拝主義というものに結びついたそういう礼拝ではなくて、まことにイエス様の御霊があるところに私たちの礼拝の場があるということを彼はもう説いて読みませんでしたから、そのことに、危機感を覚えた。またそのことに対して強い怒りを覚え、律法をないがしろにする者として、ステパノを亡き者としようとした人たちの手によってステパノは葬り去られたわけであります。しかしそのことを通してですね、イエス様の福音は全世界に伝わっていくことになったと、そのように使徒の働きは述べています。イエス様は、復活なさって後、弟子たちにあなた方は間もなく力を受ける、聖霊があなた方に下られるんだ、聖霊があなた方に下られるときにあなた方は力を受ける、そしてあなた方はエルサレムから始まってユダヤサマリアの全土、そして地の果てまで私の復活の証人となるということをイエス様はおっしゃった。そのイエス様の予言がですね、約束がこの迫害をきっかけに行われていったということが、この使徒の働きの8章からこう記録されていくわけであります。このように書いてあります。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。散らされた人たちというのは、前にもお話をしましたけれども、神殿礼拝主義に対する、それを乗り越えてイエス様の福音を伝えていこうとする人たちは、ギリシャ語を話すユダヤ人たちであったわけですね。でヘブライ語を話すユダヤ人たちはその神殿礼拝主義に対する疑問を持っていませんでしたから、エルサレムに基本的に残ったというふうにこう考えられるわけです。ところがそのギリシャ語を話す人たちは神殿というところに固定されないイエス様の福音のあり方ということをその中に生きていましたから、彼らに対する迫害が激しくなったわけです。そこで彼らは散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。まあ、どういうことかというと、エルサレムからこうエルサレムにいることができなくなって地方に行く。そうするとどうしてあなたはエルサレムからここに移り住んできたんですかっていう話になりますよね。そうすると実はナザレのイエスという方がまことのイスラエルの救い主であって、この方こそキリストであった。私たちはそのことを信じ、また復活のイエス様に出会ってイエスこそメシアであるキリストであると、新しい、礼拝私たちの存在を作り変える方がこの方なんだということを彼らは、話しながら、逃げていったわけです。そこでですね、ここでピリポという人が出てきます。このピリポは先ほど申し上げた7人の羊の一人です。でこの人もギリシャ語を話すユダヤ人の伝道者であったわけです。この人はサマリアの町に下っていって人々にキリストを述べ伝えたって書いてある。人々に福音を述べ伝えたと書いてあるんじゃなくて、また人々にイエスを述べ伝えたと書いてあるのではなくて、人々にキリストを述べ伝えたって書いてありますよね。でキリストを述べ伝えたということはどういうことかというと、イエスこそキリストである、イエスこそキリストであるということを述べ伝えたということであるわけです。そうするとでその時の伝道のあり方というのは、彼が語る言葉だけではなくて、彼の手によって行われる不思議な技、病人が癒されたり、汚れた霊に使われた者たちが癒されていく、そういう不思議な技がですね、 ピリポによって行われ、そのことによって人々はピリポの話に耳を傾けるようになったということであるわけです。でサマリアというのはどういうところであったか、これは実はですね、異邦人の地ではなかったんですね。サマリアというのはユダヤとガリラヤに挟まれた地帯にあるわけですけれども、どういう人たちが住んでいたかというと、これはユダヤ教の言うならば一つの流派がの人たちが住んでいたというふうにこう考えて良い土地であります。いわゆる異邦人ではなかった、北イスラエル王国がアッシリア帝国によって、滅ぼされた後にアッシリアはですね、この北イスラエル王国のあったところに他の民族を、連れてきて住まわせました。しかしこの北イスラエルのサマリアにはですね、もともと神殿が、そこで、神殿をですね、サマリアの人たちはそこに作るようになったわけですけれども、何をそこで祀っていたかというと、バールを祀っていたわけではないんです。イスラエルの神を祀っていた。ただし、サマリアは、モーセの御所、モーセ御所だけ、創世記、出エジプト記、レビ記、申命記、言葉したなんだ、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、その5つの、モーセ御書だけを自分たちの聖典としていた。そして預言書であるとか、あとは歴史書であるとか、そういうものは正式の聖典ではないということで認めてなかったんですね。でモーセ御書には、ゲリジム山に神様は祝福を置くというふうに書かれている。そのサマリアにあるゲリジム山に、祝福を置くというふうに神様はおっしゃっているところがあるので、自分たちが住んでいるこのサマリアこそが神様が祝福された場所なんだというふうに彼らは信じて、そこで礼拝を捧げていたわけです。ですからエルサレムが神の神殿が建てられる、場所であって礼拝の場所だということはモーセ御書には書いてない。だから彼らは自分たちこそが正統的なユダヤ教徒なんだというふうに思っていたわけなんです。そういう意味で、サマリアの人たちというのは決して異教徒ではなかった。ただエルサレム対エルサレムなのかサマリアなのかということにおいて対立をしていましたから、ユダヤ人とサマリアの人たちは非常に仲が悪かったということであるわけです。ところがイエス様はご自身はサマリアに行って伝道なさっているわけですね。ヨハネの福音書の4章にイエス様がサマリアで伝道なさったことが書かれている。この場所でも、つまりゲルジム山でもエルサレムでもない、誠の礼拝を捧げる時がやってくるんだ、今がその時なんだとイエス様はおっしゃった。そしてイエス様を信じる者たちがスカルの町に起こされたということが、ヨハネの福音書の4章に書かれています。ここで、ピリポが行った町はそのスカルの町ではなかったであろうというふうに言われていますが、いずれにしろサマリアの人たちはそのやがてキリストと呼ばれる方がやって来られるということを彼らは信じて、それを待っていたのです。そこでピリポはですね、イエスこそキリストなのだということを彼らに伝える、その働きをするためにピリポはサマリアに下って行ったわけです。おそらくピリポはですね、一人で行ったのではなくて数人の人と一緒に行ったようです。でなぜかというと、サマリアの人たちがイエス様の福音を受け入れたということを聞いたときに、エルサレムにいるエルサレムの教会で報告に人を使わせていますから、おそらくこの時には複数の人たちと一緒に行ったのであろうというふうに思われるわけです。 ここでサマリアの町にですね、ピリポがイエス様の福音を述べ伝えて、そして多くの人たちが癒されて、そう癒されただけでなく、そのことをきっかけにしてイエス、ナザレのイエスこそキリストであるというピリポの言葉に彼らは耳を傾けて、それを信じるようになったと言います。そしてそのピリポの話を聞いて信じた人たちはバプテスマを受けたと言われている。ところがここにですね、シモンという人が、これは魔術師シモンというふうにこう言われるんですけれども、魔術をしてサマリアの人たちを惑わしていた、自分は偉大なものだということを喧伝してですね、そして、サマリアの人たちを惑わしていたというふうに言われます。どういう魔術を行っていたんですかね。それは書いてないからわからないです。でもこの人はね、聖書の中ではここしか出てこないんですけども、当時の文書にはいろいろと出てくる人のようです。そしてやはりサマリア出身 の, クリスチャンで後に殉教者となるユスティヌスという人がいるんですけども、その人が書いたものに、その人の言い伝えによりますと、このシモンはですね、その後ローマに行って、グノーシス派という、初代キリスト教会を悩ます最大の異端勢力の設立に関わったというふうに言われている人であるのです。で、またこの人は、このサマリアに住み着くようになる前にサマリアからですね、一度、メソポタミアの方に行って、そこで魔術を身につけて戻ってきたというふうにも言われている。魔術というとですね、どういうことなのか私たちは見たことがないのでわからないんですが、ちょうどもう20年前になりますが、地下鉄サリン事件がありましたね。あの時も、オウム真理教の人たちは松本智津夫、本名松本智津夫という人にですね、が魔術を行えるということで、それに傾倒して、そしてやってはならない罪の道に歩んでいって、身を滅ぼし多くの人たちに苦しみを与えたということがありました。そういう魔術を行っていたものがこのサマリアにいました。ところがですね、ピリポの行っていた不思議な技、そしてピリポの説教を通して、このシモン自身もイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けたとか、皆さんこのことについてどう思いますか。この時のバプテスマっていうのはどういうバプテスマだったんだろうか。これいろいろ、もうここはね、解釈がもうすごくたくさんあって、非常に仲介書を読んだり説教集とか読んだりすると、もう言ってる人たちがもうほとんど全部違う解釈をするほどたくさんの解釈があって、非常に難しいところではあります。おそらくここで信じた人たちはじゃあ何を信じたのか、こう書いてある。12節、ピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らはって書いてある。で、何を信じたかって言ったら、ピリポが話していることを信じた、ピリポが話していることを信じたっていうのと、イエス・キリストを信じたっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思います。で、この時点においてピリポが語った言葉を信じた者たちがバプテスマを受けたけれども、彼らはまだイエス・キリストを信じてなかったというふうに思われるのです。 だからペテロとヨハネがやってきたときに、これでは十分ではないということを彼らは感じたんだと思うんですね。それで、エルサレムにいる人たちはですね、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人は下っていって、人々が聖霊を受けるように祈ったと書いてある。聖霊を受けるように祈ったということはどういうことかというと、聖霊はイエス・キリストを告白させる霊です。イエス・キリストこそ私の主であるということを告白させてくれるのが聖霊の働きなんですね。だから聖霊がまだ与えられていなかった時には、あ、そうなんだ、あのナザレのイエスがキリストなんだということを信じたということと、ナザレのイエスこそ私の主であると信じるということとの間に大きな違いがある、そうではないでしょうか。高校生の時に、あるいは大学生の時にミッションスクールに行って聖書の話を聞いて、ナザレのイエスがキリストなんだということを聞いて、あ、そうなんだ、そうだったんだ、イエスが全人類の罪の贖いのために命を捨てたんだということを信じるということは、聞いて、あ、そうなんだと思うことはあるかもしれないけど、それを信じるということ、頭で信じるということと、イエス様に向かって、イエス様、あなたこそ私の主です、あなたが私の王ですと告白するという、告白することの間には大きな違いがあります。ペテロとヨハネはサマリアの人たちにが、神の言葉を受け入れたと聞いてやってきましたけれども、そこにイエス・キリストとの個人的な関係が人々の間に与えられていないということに気づいたですね。だから聖霊を受けるようにと言って彼らは祈ったのです。するとイエス・キリストのとの個人的な関係を与えられるときに、私たちの存在はすっかり変わります。ただ頭でイエス様の福音 を頭で聞いて、頭でそうなのかと思うことと、心の中にイエス様が入ってきてくださったとき、それはもう全然違う、存在が根底から変わるような、そういう経験を私たちはして、そしてこの時おそらく一番最初にペンテコステが起こった時のように、人々は異言を語り預言をしたのだろうと思います。でもそのような異言を語ったり預言を語ったりすることが重要なのではなくて、私たちの根底がすっかり変わる、イエス様との個人的な関係においてすっかり変わる、それが私たちにとって最も重要なことであります。でシモンはですね、その人間を根底から、その存在を根底から、変える、そういう力が聖霊にある、 人たちの中にそういう賜物が与えられていたということを見てですね、自分もそれが欲しいと思ったんですね。それはいいことですか、悪いことですか、どうでしょう。私が誰かのために祈って、その人のために、その人が本当にイエス・キリストと出会って、その存在が根底から変わるような、そういう賜物、主イエス様、私にもくださいって祈ることは悪いことではないですね。それは悪いことではないと思います。それは私たちが求めるべきものだと思います。ところがこの人は 何が悪かったか、それが金で買えると思ったことであったわけです。こういうところを読むとですね、ひょっとしてこの魔術師シモンはメソポタミアに行って魔術を習得したときにですね、金積んで魔術の力を手に入れてきたんじゃないかなというふうにもちょっと、まあ、想像力が働いたりもするわけですね。金によって魔術を手に入れる、魔術に金によって神の賜物を手に入れる、それは悪魔に魂を売るのと同じことであるのです。 この人はバプテスマイエス、ナザレのイエスはキリストだということを聞いて、それを信じてバプテスマを受けたようですけれども、この人はイエス・キリストとの関係は全く持ってなかったということが分かります。でなぜかというと、ペテロが彼に向かって、あなたの金をあなたと共に滅びるがよい、あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです、あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません、あなたの心が神の前に正しくないからだ、だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい、あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の傷の中にいることが私にはよくわかっていると、ペテロに言われたときに彼は何て言ったか。あなた方に言われたことが私に起こらないように、私のために主に祈ってくださいって言ってるでしょ。ペテロは何て言ったかって、だからこの悪事を悔い改めて主に祈れと言った。だけどシモンは私のために祈ってくださいって言って、ペテロはこの人のために祈ったと思いますか。私は祈らなかったと思います。ペテロは自分で祈れって言ったんです。悔い改めて祈れと言った。だけど彼は悔い改めて祈ることがなかったのです。彼がこのことを悔い改めて祈ったら、ペテロは彼のために祈ったでしょう。だけど彼は自分で悔い改めて祈ることがなかった。だから彼はそのまま、一度バプテスマを受けたかもしれないけれども、魔術の世界の中にとどまり続けることになったのです。今日の説教のタイトル、聖霊は魔術に打ち勝つとしましたけれども、どういうことなのか。フィリポの働きは素晴らしい働きでありました。もう人たちがですね、もうぐずぐずぐずぐずして、いつまでもエルサレムにいて、なかなかイエス様の、約束の通りにですね、地の果てまで、伝道に行こうとしない中で、彼は率先して外国の地に出て行って伝道するという本当に素晴らしい働きをします。しかし十分ではなかったものがあったんですね。それはこの時点におけるピリポの伝道は、人々にイエスはキリストだということを納得させることはできたけれども、イエス様との個人的な関係を結びつける個人的な関係を得させる、 そこまでの伝道の力はピリポにはなかった。ところがペテロたちがやってきてですね、一人一人ペテロとヨハネがやってきて、一人一人の上に手を置いて祈ったときに、イエス様との個人的な関係が与えられた。そのときにピリポが伝道しているときには、まだもう明らかにされなかった魔術をやっている者の本当の罪の現実というものが明らかにされるようになったのです。ピリポの伝道だけだったら、魔術を行ってその中に半分以上足を突っ込みながら、また半分はイエス様のことをキリストと信じるような生き方をしているシモンがですね、その中に生きることができた。だけど聖霊が個人個人との関係を、イエス様との関係をつないだときに、双心の者はそこに立つことができなくなる。そういうことがこの、ペテロとヨハネとの働きによって明らかにされていたのです。聖霊はですね、双心を許さないのです。双心の者の心を一つにする。そしてこのピリポは悔い改めることをしなかったために、後にグノーシス派の説得に関与するというキリスト教会にとっても最大の脅威、最大の問題をですね、キリスト教会に巻き起こすようなものとなっていきます。聖霊は魔術を許さない。 聖霊は魔術を許さない。私たちの心の中にただ一つの、ただ一人の神を信じ、この方にのみ自分のすべてを捧げ、この方の前で悔い改めながら許してくださいと祈る道を私たちに与えてくれるのです。私たち一人一人がですね、イエス様と個人的な関係を与えられていることを私たち今ここで本当にこう感謝したいと思います。私たちは単にナザレのイエスがキリストであるということを信じているだけではありません。私たちは一人一人聖霊を与えられて、イエス様に向かって祈ることができるようなものとされたのです。イエス様に向かって祈ることが許されるようなものとされた。その時に私たちはイエス様ごめんなさいということができるようになった。またそれまでの自分のにまとわりつくさまざまな問題をですね、イエス様の前に十字架のもとに下ろして、それを投げ捨ててイエス様と共に歩むものにされたのです。もう魔術はですね、それがどんなものであっても私たちの生涯を惑わすことはありません。イエス様が私たちの主、私たち一人一人の主、私たち一人一人の神となってくださったからです。お祈りをしましょう。天のお父様、私たち本当に聖霊を与えられて、あなたに向かって私の主、私の王とあなたを告白できることを感謝いたします。あなたが私たちの中に来てくださったから、私たちはもう人を惑わす魔術に惑わされることなく、ただあなたに向かって祈り、あなたの前に悔い改め、あなたに立ち返り、日々あなたと共に歩むことができることを感謝いたします。主様、どうぞ私たちが弱るときに、あなたご自身が私たちのうちで強くなってください。あなたこそ私たちの主です。主様、今日も弱っていらっしゃる方がいますが、今から祈ります。主様、どうぞ私たちは信じます。あなたが今も働いてくださること、生きて働いてくださることを信じて祈ります。どうぞあなたがこの場に親しくご臨在くださり、弱っているものをあなたの御手の中に奪還し強めてください。イエス様の御名によってお祈りします。